いや、今西さん、それ、モータルコンバットは、
うん。
90年代前半ぐらいじゃなかったっけ？
違うんだよ。2021年にリメイクされたのよ。
いやいや、え？
うん。
なぜ今？え、それ、じゃあ監督はやっぱり同じあの、ポール・トーマスじゃない方アンダーソンですか？
あ、あの、違う。なんかね、サイモン・マック・イ・ゴイドっていうの。
誰だそれ。
わかんない。まあ、そんな監督さんで。
はじめはポール・アンダーソンだよね。
うん、
バイオハザードの。そう、ゲームの映画化ばっかやる人ね。
そう。モンスターハンターもこの間映画化してた、
ね。なんで日本の
ゲーム。また奥さんですよね。
あの夫婦。なんで日本のゲームばっかさ。
荒稼ぎしてんだろ、何かわかんない。ゲームを映画化するフランチャイズみたいな。
うん、
まあ、それはいいとして、浅野忠信も出てるし、真田広之も出てるんですよ。
え？あ、まあ、浅野忠信は出そうな感じ。まあ、ミッドガルドの住人みたいな感じだもんね。モータルコンバット。う
ん、まあ、真田広之さんも最近いっぱい出てるもんね。うん、ハリウッドとか、マーベルとかも出てるしさ、うん。まあ、で、あれですよ、やっぱ、ゲームの醍醐味って、フィニッシュ him とかなって、最後必殺技でものすごいグロい殺し方をするっていうのはあのゲームの醍醐味じゃないですか。脊髄ついたまま首引っこ抜くとか。その語話描写は、ちゃんとしてたね。ちゃんとしてたって言ったらそういうの好きな人に怒られるかもしれないけど、あ、ちゃんとやろうとしてるなっていうのはすごく見られて。
ジェームズ・ワンが制作なんだね。
あ、そうなんだ。
知らんかった。まあ、してそうっちゃしてそうだ。
うん。まあ、名前化してるだけなんじゃん。
うん、
キャラクターは本当に立ってなくてね、うん、これがまた主人公もそうだし。
あ、そうですか。
うん、
まあ、うん、
最高の流れ見よう、本当。
なるほど。まあ別にストーリーもなく。
うん。やっぱ日本の俳優さんだから、ひいき目にってわけじゃなくて、でも真田広之さんはでもそんな中、ものすごい熱演をされていて、
うん、
いいんですよ。なんかその復讐に燃える、まあ、侍の役なわけなんですけども、うん、かっこいいなって感じですごく。浅野忠信はもう人間じゃなくて神様なんですけどね。
う
ん、
まあ真田広之はね、もうアクションは、それはもちろんめちゃくちゃできるから。
うん、なんと雷の神様なんですよ
ね。あ、じゃあやっぱミッドガルドの住人ですからね、浅野忠信さんはね。
それやるんだみたいな感じだったけど、うん、そこもちょっと面白かったですね。うん、まああとは本当にもうダラダラ見てくださいっていう。
でもアクション、息つきつかせぬアクションじゃないの？
なんかね、ちゃんとアクションシーン、ストーリーシーン、アクションシーン、ストーリーシーン、全部こう、
うんうん、
やってて、それがもうひたすらただ続くだけの映画なんだけど、もう最後のボスキャラとかが本当に魅力がなくって。
まあ、
なんのこう、花もない感じの。
まあでも、
どっかで捕まえてきたのかなみたいな感じの。
捕まえてきた？何、動物なの？
いや、そこら辺のおじさん捕まえてきたのかなっていうぐらい、本当に花もないし、怖くないし。
初代の映画も、まあ別にキャラが立ってなかったような気もするからな。
そう。
もう子供の頃見たから忘れちゃってるけど、最後、モーターコンバーテンテンテンテンテンテンっていう、最後のすごい掛け声だけを覚えてるわ。モーターコンバーって言って、なんか、プライドの呼び込みのおばさんみたいな声で、やるテンションの高さだけ覚えてる。一番ラスト。
それだけ
最初じゃないんで、一番ラストにそれが入るっていう。
うん、まあ、そんな感じだったな、モータルコンバット。
うんうん、そうか。うん、だったらポール・アンダーソンにやらせられなかった。ポール・アンダーソン俺なんだかんで言って、嫌いじゃないからね。うん、なんか憎めないっていう
憎
めない
わ、うん、かるよその感じ、
うん、
そうね、まあ、あとはなんかパラパラとあるけども
そんなとこですか、
うん、うん。まあ、一個だけ昨日見たばっかりのやつの流れ見映画一個だけ紹介させて最後に、
はい、
フロッグっていう映画なんですけど、
うん、
まあ閑静な住宅街に住む、一見こう幸せそうに見える家族だけど、うん、まあ、ちょっと夫婦の問題を抱えていて、うん、で、今日、反抗期の息子がいて、
うん、
なんか家の中でいろんな不自然なことが起こり始めるんですよ。
う
ん、写真立ての写真がなくなってたりとか、
う
お母さんのお気に入りのマグカップが屋根の上に置かれてたりとか。
いいじゃん。
で、不審な感じで始まる、前半と後半に完全に分断されてて、で、前半が、その、ミステリーが進行していく、後半からそれのネタばらしがこう始まっていき、まあ、衝撃の結末に向かっていくっていう話なんだけども。
それだけ聞くと、ながら見しちゃいけない映画っぽく聞こえますけど。
まあでもね、それがすごいスローな感じで、今端的に言ったのがすごくスローな感じで進むので、ああもうながら見しながら見るのに、逆にもし。
カメラを止めるな方式じゃないの？前半にあったことの答え合わせは後半で。
さすが。
じゃあ、だってちゃんと見ないとわかんないじゃん。
ああ、でもそんなに何も起きないから。
いや、なんなんだ
よ。あ、これがあれの伏線回収ねっていうのはもう大体もう見てればわかる。
前半でわかるってこと？
前半は分からない。前半は完全に何が起きてるんだろうみたいな感じで、ね、うん、後半でネタバラシっぽくやってるけど、うんうん、別にネタバラシじゃねえしな、大体分かったし。
いや、そう言うとすごい見たくなくなるんだけど。
さっきまでちょっと見たいなと思ったんでしょ。
うん、
でも、ながら見したらいいですよ、本当に。だから、そんな感じですよ。
それでながら見って成り立つんだ。
あ、そう。うん、成り立つと思う。うん、すごいスローペースでやったネタバラシもされてるし、ああ、うん、そういうことね、うん。まあ、昨日見たばっかだったんで、ちょっと撮って出しで、
はい、喋ってました。そうだな、俺も絶対なんか見てるはずなんだけど、忘れてるっていうか、まあ、逆に、ここで紹介したらダメなのかもしれないけど、
うん、
ながら見の真逆、
うん、
みたいなのは、ありますね。
うんうん、
木更津駅。
おお。
そう、私は試写で見てますから。
いいな。
もう監督とはもうお知り合いなんで。
うん、うん。
はい。監督ご自身からちょっと試写会来てくださいってお誘いがあったんで。
うんうん。
つまんなかったらどうしようと思って。監督にも言ったんだけどね。
クリスさん今つまんなかったって言ったのかと思って。
いやいや、監督にも言ったんだけど、つまんなかったら本当どうしようかなって思いながら言ったんですけどって。いや、でも面白かったですよ。まあそう言うからには、面白いから言って言えることだからね。
はいはいはい、はい、うん。いいですね。
で、まあ、あちこち行ってるんでね、あんまり、詳しくは言わなくてもいいと思うんだけど、YouTube のね、オカルトエンタメ大学の YouTube でもやってるし、ムーのネット記事でもやってるんで、
はい。
まあ、ながら見かどうかっていう意味で言うと、
うん。
ながら見じゃないね。
うん。
監督との対談みたいなのでも言ったんだけど、こう結構ね、ガラッと途中で1、2回作風が変わったりとかするし、あともう結構、それで、これどうなってんのっていうのがあって、その世界の説明みたいなのについていかなきゃいけないし、まあそれはそれで面白いんだけどね。ああ、そういう風になってんだ、みたいなのもあるし、割ともうもう余計な説明が細けいことはいいんだよみたいな感じで、ガンガン進んでいくジェットコースター的なところもあるんで、それはもう監督も言ったけど、やっぱ子供に見てほしいっていうので作ってるから、で、かつ短いんですよ。87分とか。
いいですね。
なので、小中高校生がもう、絶対にもう、今の小中高校生絶対飽きちゃうからすぐに。スマホとか見ちゃうから。で、なんとかスマホを見させないように作ったのは頑張ったって言ったからね。確かにその通りな感じで、
うん、
興味がずっと持続しますね。
うん、うん。いいですね。見たい。うん、
あれ見た方がいいですよ。本当に。
うん、見よう。
マジで。面白かった。俺は結構こうやって褒めてるから、俺は、だからマジで監督に試写会誘われて、で、見て面白かったから、仕事にしてるわけよ。ムーの記事にね。うん、その後で、ムーの、これ記事にしましょうって自分が打診してるのにこうやって結構褒めてるから俺がお金もらって褒めてるっていう風に言うんだよね。
うん。まあそういう風に思う人いるでしょうね。
でもさ、それは癒やしいんだよ、その人が。心が癒やしいんだ。かわいそう、怒るっていうかかわいそうだなと思って、なんて心が癒やしいんだろうって。だって俺がそんなことしたことある。じゃあなんか証拠はあるんだよね。もちろんそれは俺が過去にすごい何回もやってるっていう証拠が何個もあるから言ってんだよね。それ何、今にさん上げて、はい、3210、はいはい、上げてください。はい、上げられない、君の負け、君の負けです。はい、上げられなかった。だってそういうことしてないから。で、別に はい。次の段階言います。それは私、吉田がそういうことをずっとしてたから、こういう吉田はやるんだろうなって意味で言ってるんじゃないんですよ。多分反論するよ。それは世の中ってそういうもんでしょ、みたいな。
なん
か何か褒めるってことは、褒めるってことはお金もらってんでしょって。いうのが第二の多分主張だと思うんだけど、それに対する私の反論は、心が癒しくてかわいそうだなって。もう、かわいそうだなっていう。反論というか感想ですね。
気の毒に
と。気の毒にと。もう神を、
貧しいんだな、
彼らをお救いくださいとしか。
神を、うん。
あの、卓形にあったキリストみたいな感じですね。
うん、
あの自分をお救いくださいじゃなくて、
彼らを
神を彼らをお救いください。彼らはただ何も分かっていないだけなのです。かわいそうにって。なる。この前のほら、会談会の時も、はいはい、まあ、スザクモンさんって結構ほら、天然なところあるじゃん。スザクモン先生って。
ね、うんうん、
が本当にナチュラルに、あの、私の友達が、あの、吉田会長がすごいキサラゲーキ褒めてるから、あれって、あの、お金すごいもらってるんですかって聞いといてくださいって言われたんで、あの、答えてもらっていいですかって。
スザクモンさんの友達じゃん、お前がさ、お救いくださいって言って
る。いや、それも含まれるよ。でも、ツイッターとかでも結構書いてあるんですよ。
吉田祐希はそれでお金をもらってるって。
のを、まあ別に多分俺のファンだから、悪口じゃないんだ。だから逆に、わかんない。だから、悪口として言ってんじゃないんだ。そのスザクモンさんの友達、知り合いも、
ね。まあそりゃそうだね。すごいなと。
いや、そうじゃなくて、すごい、な、違う違う。で、スザクモンさんも多分、だって俺にそういう風にストレートに聞くってことは、悪い感情がないから、ストレートに聞いてくるわけじゃん。
そりゃそうでしょうね。
で、その友達も多分そうだよ。で、
あのタイム
なで、ツイッターになるのも、あ、吉田会長が褒めてるから、あの、こういう仕事もしてるんだね、みたいな。別にさ、いい意味で、逆に言えばもういい意味でぐらいに書いてんだけど、
はい、
ただ、まあ、根底には癒しさがあるよね。そういう、お金、何かを褒めるってことは人にお金もらって褒めてるんだという、面白いから褒めるっていう発想が、第一に上がってこないっていうのは、まあ、癒しいんですよ。
分かった。
いや、別に、だから、その人たちは人間性を全否定してるわけじゃないよ。
うん、うん。
別に足の速い人もいれば足の遅い人もいる。背の高い人もいれば背の低い人もいて。別に野球が上手いからって、偉いわけでも、野球が下手だから人間性を全否定するわけじゃないじゃん。
そうっす
ね。ただ事実として、足が速い、遅い。野球が上手い。下手。少年が癒し、癒しくない。育ちが、悪い、悪くない。お父さんお母さんの教育がなってない、なってる。あと何があるかな？血かな？あと血だね。血が汚れてる。
やばいやばい。
先祖代々そういう一族なんでしょうね。
なるほど。
地獄谷の下で育った鬼っ子一族みたいな。あ、だから全然否定してない。全然否定してないですけど。
うん。
うん。
なるほどね。
怒ってないよ。何どうしたの、
うん、
全然怒ってないよ。
うん。怒んないで。
いや、怒ってないってだから。
うん。うん、まあ、興奮しないで、そんな。
いや、全然興奮してない。
え？
全然興奮してないんですよ。何言ってん
の？分かった。ちょっと早口になるから。
いや、全然そう。うん。
まあ、分かりました。そうですね、はい。それは。うん。いや、別にね、よかったら褒めますわね、普通に。
でも、それがまず第一に来るべきじゃん。まあ、だからね、だから別に、その、お金もらって捨てまする人は、もちろんさ、あの、アメブロとかでね、
うん、
いますけど、熊田曜子だっけ？熊田曜子違うっけ？
まあでもインフルエンサーの人とかね、そうね、やっぱそういう人多いですよね。そうそう。でも最近はやっぱ厳しいから必ず PR とかね、うん、あのハッシュタグとかつけないといけなかったりするんですよね。
そうそう、うん。
うん。
プロモーションってつけなきゃいけないし、そうそう、で、別のプロモーション自体は別にいいじゃん。
うん、全然いい。お金もらってやってんのか、
うん、うん。そう。で、お金もらってプロモーションしますってのは別にいいんじゃないですか。
はい。
でもそうしてないのに、なくて普通に褒めてるわけじゃん。うん、え、むしろ見た方がいいっすよって。あ、したら逆算してお金もらってんだってなるのは、もう理屈としておかしくない？
はい、おかしい。
まず第一に面白いと思ったから見た方がいいって。
うん。
な、じゃあこのラジオとかも多分お金もらってると思ってんだろうね。あの、
ながら見。この番組は、みたいな。
そう、ながら見映画、ね。こうやって言ってるけど、確かにスカイラインの見たくなったもん。そのシーンだけね。
うん、
NG シーンだけ。
うん、
いくら回ってんの今井さんは。
お
前。やっぱプロモーション費だから50万ぐらいギャラあるんですか。
いやいや、何ももらってないですよ。うん、むしろ、 これ、関わった人が聞いたら怒るんじゃないかなと思うしね。なんてことしてくれたんだっつって。まあでも、キサラゲ駅は面白そうですね、すごく。見ます。
はい。
でも劇場公開系のやつだと、なんか楽しみなホラー映画今いっぱいあるんですよね。
A24 系のやつ
ね。A24 系もある。
ラムはまだやってないんだけど、なんか長くない？結構前だよね。2年ぐらい前だよね、作られたの。
ラム多分まだやってないと思う。俺そろそろ普通にアマプラとかで見れるのかなと思ったんだけど。
そうだよね。
全然違うよね。
うん。
ラム、公開は？オフィシャルサイト。まあでもね、そう、まだやってないんだよね。そろそろかな。ラム、9月23日だって。
うん。
パキだね。その前にあれだよ。X が公開になるね。7月8日から。
X ってなんだっけ？
これも A24 のホラー映画で、舞台が1979年のテキサス。
はぁ、
あ。3組のカップルが映画の撮影に訪れたのが、まあ、殺人鬼夫婦が住む家だったっていう。
あぁ、はいはいはい。
まあまあ、わかりやすいやつだけど、はい、結構、暴力描写とか怖いみたいですよ、うん、なんか。
A24 っぽくないやつね。うん、うん、さ、なんか劇場のあれで見たわ。CM で。映画館の CM で。うん、あ、だから、普通 A24 って、まあ、はっきり言って、なんていうの、ホラー映画の王道があって、で、それをちょっと、それこそ哲学ホラーみたいな風に、
うん。
うん、エスタブリッシュ。シュメントな感じに仕立てましたよっていう感じじゃん。
うん、
だ悪くはないんだよ。別に悪くはないんだけど、うん、とはいえやっぱりそれはブラムハウスとかそういうホラー映画がきちんとあってこそ、ね、ちゃんと正当なホラー映画がプログラムピクチャーとしてのホラー映画があってこそ存在できる、
うん
うん、映画軍なわけじゃないですか。
そうですね。A24といえば。
そう。でも、かたや X は割とブラムハウスっぽいというかね。
なんかもう、王道の、もうそういうホラーって感じのね、うん、設定も含めて。まあ、わかんない。だからそこにもしかしたら。
さらに ひねるのかな、うん。そのジャンルの脱構築みたいなのがあるのかな。
うん。あるのかもしれない。期待すると。
でも、それがまたバカっぽい脱構築だったらいいんだけどさ。まあ、うん、あんまり頭いいでしょって感じに、スタジオ A24 は思想だから、キャビンみたいなんだったらいいんだけどね。
うん。
ああいう。
そう来たかみたいなね。
ね、バカっぽいかつ、ね。
うん。
だったらいいんだけど、だからちょっとその悪い予感はありますよね。
うん、うん。
うん。アンダーザ・シルバー・レイクとかも別にいいんだけど、
まあね。ね、
あれをまあ、ホラー映画とはね、言ってほしくはないですよね。
う
ん、
そうですね。わかる、
ね。うん。あとあれだ。今ね、パッと思い出したんだけど、あれも配信されてますよ。東大森のやつ。ライトハウス。
ああ、はいはい。それも、うん、まだ見てねえんだ。うん、
まあ、ながら見には適さないかな。
うん、
うん。ながら見しちゃったらちょっと本当にわけわかんなくなっちゃうんで。
うん、うん。
うん。こう、追い詰められる精神を描くみたいな。
うん、うん。
うん、感じだからね。それを心象、まさに心象風景みたいな感じで。うん、孤島の岩だらけのカモメしかいない。
ですね。
うん、灯台の。しかもモノクロのスタンダードサイズだからね。
うん、うん。
4対3の。
いいね。
うん。ウィレム・デフォーとかね。
またいいよ。
が、すごい嫌なおじいさん役で。
あの人ほんといいよね。そう、他にもいっぱいあるね、今ね。サッドネス。
ああ、はいはい。
見たくって。
あれはどういう映画だったっけ？
まあ、人間が急にこう、凶暴性を持って、うん、なんか街中が全部殺戮の場所になっちゃうっていう。
あなたそういうの好きだもんね。
ジョージ・A・ロメロのクレイジーみたいな。
あなたそういうの好きだもんね。
好き好き。
うん。
結構面白そうっすね、これはね。
あと、試写会誘われたんだけど、
うん。
女神の継承。
ああ、国葬の監督のやつだね。
うん。がタイのやつだよね。タイの、それこそ霊媒師とか、
うん。
呪術師みたいな、のやつが、多分、あ、これマジだったっていうパターンのストーリーなんでしょうね。
うん。うん、いや、超面白そうだよね。あ、国産の人が原案で、ああタイの方が監督。
なるほど。
うん、ね。タイ、韓国、アサコラン、ね。
うん、うん。
これ、なんかものすごい怖そうだよね。
うん。
結構、ホラー好きな人が、もう、めっちゃ声出たみたいなこと言ってた
んだ、うん。あれ、もう、上映、あ、が決定しているだけか。7月29日公開だ、まだか。はいはい。
うん。試写とかで見たんだろうな。
うん。試写とかで、はい。見ておきますか。
絶対面白い。これは今言ったでも4作品は全部見たいね。ラム X、サッドネス、女神の継承、うんうん、見たとぜひ感想を聞かせてください。それは、
あ、でもそれは仕事なんでこのラジオではやりますよ。
ん
ラジオではやらないですよ、仕事なんだから。
ああ、
うん、
仕事なんね、そっち
は、
ね、
お金もらう仕事でしょ、
うん、
なんでラジオでやんなきゃいけないんですか。だってどうせ俺が、
個人的に感想聞
いて。いや、個人的に言ったってお金もらってるんでしょって思われるだけじゃん。
いや、そんなことはない。うん、普通に。
もし褒めたとしても、
うん、
褒めたらお金もらってんでしょって言われちゃうから。
俺は言わないよ。
もう罪ゲーじゃん。
罪
ゲ
ーじゃないから。うん、大丈夫、大丈夫。
うん、あ、なんですか、じゃあ、けなしたらお金もらってないと思ってもらえるんですか。
え、俺は何も思わない、別に。普通に評価して。まあ、劇場公開系はそんな感じかな。まあ、あと一個だけ、その、公開のやつで、この、見たやつでさ、ちょっとさ、めちゃくちゃ良かったんだけどさ、
うん。
チタン。
ああ、チタンね、
はい。うん、ローの監督のやつなんだけど、はい、交通事故に遭った女の子頭にチタン埋め込まれて、はい、成長したら、やべえやつになったっていう。
うん。
普通に車と、そういう行為をする。
うん。
っていうとこから始まり、
うん、
そいつのいかにやべえかが出てくんだけど、やべえやつにはさらにやべえやつがもしかしたらいてみたいな、
うん、
なんかね、もう悪夢な感じの映画でしたね。なんか見ててすごく。
わかりました。まあ、ただ、あの、普通にいい映画を語るところではないので。
わかりました、はい、これぐらいにしておきましょう、
うん、私も別に如月駅の話はしなかったでしょ。如月駅を取り巻く
あなたのね、不満ね。
不満じゃないです。はい。
うん。
別に、だから、なんか悪口言ったみたいに捉えられると困るんですけどね。
そうですね。
はい。悪口じゃないですから。
違います。
はいはい。違う、理屈が違うよっていうことを、うん。足の遅い人たちに言っただけなんだ。
もりもり分かった
ら。足が遅いことは別に悪いことじゃないからね。
そうだね。
うん、たまたま俺は足が早く生まれて、
はい、
足が遅い人もいるっていう。はい。
はい。
じゃあ、あ、でもまあ、だからもう、ながらみはもう終わりにして、
うん。
普通に言うんだから、ここからながらみの話じゃないですよ。
はい。
そろそろザ・ボーイズの話もね、しないとね、シーズン3までずっと、まあまあ、ちょっと話題に出たけど、ちゃんとは話してないからね。
はい。
はい。まあ、あらすじとかは言う必要あります？
まあ一応語ってください、うん、軽くあらすじ。
スーパーヒーローものです。
完璧。
はい。スーパーヒーローものなんだけど、スーパーヒーローたちがめっちゃ悪い奴らだったら怖いよねっていう。
そうね。
でも社会的評価も得てるんだけども、完全にそういう世界になってるんだけど、
欲と名声に溺れて、
でだからまあ近いので言うと、日本だったらワンパンマンはちょっと近いよね。
うん。
そういう社会システムになってて、ヒーローというものがもう普通にある世の中になってるん、で、るんだけど、まあ、割とそのドロドロしてるところもあるけど、
うん
うん、まあでもワンパンマンっていう、こう一般人目線の、そしてもう絶対的最強のやつがいるから、あれは、嫌な感じにならずに済んでるわけじゃないですか。ワンパンマンの世界は。はい、
うん、
あの、最後スカッと。
うん。
そして結局ワンパンマン来たら終わりっていう、どんな問題も解決するみたいなのがいない、 で、ワンパンマン的なやつが超一番嫌なやつとして、悪役として、いる。から厄介ですっていう。
そうですね。
うん。でも、ワンパンマンと違って、なんかストレートな性格でもないからね。はい、そいつは、
うん。
うん。で、最初、で、それ、そういう悪い奴らのヒーローたちが、全員悪役、みたいな。善人ずらしてるけど偽善で、うん、悪い奴らです。で、結構一般人が殺されたり、被害に遭ったりしてます。こんな世の中ダメだよねっていうので、レジスタンス的に結成されたのがザ・ボーイズ。
うん。
と名乗る人たち。で、そこに恋人を殺されたヒューイっていう男の子が、まず主人公や視点人物として、現れて、登場して、それはザ・ボーイズに勧誘されて、で、第1話見ると、あ、この能力を持ってない普通の人間が、創意工夫で、スーパーヒーローの悪い奴らを、なんとかしてやっつけていく話なんだ。面白そうって第1話見ると思うんだけど、まあ、決してそういう話ではないんだよね。
はい。
はい。第2話、第3話以降。もっとみんなドロドロしていく感じで、うん、まあ、だから悪い側のヒーローのやつもあの最強のやつホームランダーっていう明らかにスーパーマンの闇キャラみたいなやつなんだけど、そいつも含めて全員敵も味方も悪いやつも、まあ、てか悪いやつばっかなんだけど、もうだんだんザ・ボーイズのやつらも決していいやつらじゃないから、
うん
う
ん、
もう登場人物全員が割と本当に全員胃に穴が開くほど悩んでる感じなんで、もうだから決して全体悪っていう図式の話ではないっていう感じですね。はい。抽象的な言い方になりましたけど、でもあんまりストーリーをかいつまむこともちょっとできないからね。右往左往二転三転してるからね。
うんうん。
まあまあ、でもまあ軸としては第一話からぶれないのはザ・ボーイズの奴らがホームランダーをはじめとする悪いヒーローたちと、まあ、その、ボートっていう、それをまとめる組織をやっつけようとしてるのは間違いない。
はい。
それが別にずれてない。
うん。
だから、ホームランダーとこれどうやって倒すの？絶対倒せないじゃんって。いうのはもう第1話からずっと。
はい。描かれてますね。
描かれてますね。
うん。いやまあでも、キャラクターが立ってますね。ほんと全員が、
うん。
素晴らしく。ホームランダー最高っすよ、ね。
だからもう本当第1話とか見ると、ホームランダーが、もうこれ絶対許せない。こいつもう早く死ねって、としか思えないんだけど、シーズン2とかぐらいからもう、ホームランダーに感情移入して見るようになるからね。で、シーズン3は完全にホームランダーが主役ですよね。
そんな感じしてます
ね。だってもう感情をちゃんと細やかに一番描いてるのホームランダーですからね、
うん、
明らかに、うん。で、あの人の演技のもう見せどころみたいになってるからね、シーズン3はもうどの話も全部ホームランダーが主役で、だからやっぱあれは精神病むと思うよね。で、あの役者さん、
俳優さんもね、
俳優さん実際あの飲食店で人に暴力振るって逮捕されて
そうそう。やべえ、マジでこいつホームランダーじゃんみたいなね、なんか。
うん、なったけど、でもやっぱあれは、ほら、あの、ジョーカーの自殺しちゃった人みたいに、
うん、
名前忘れたけど、ダークナイトか、ダークナイトのジョーカーの人みたいに、
うん、
ほら、やっぱ、その役に引っ張られるってところあるんじゃないかな。
まあ、それはあるだろう
ね。うん、だからメソッド演技とかってさ、うん、そういうことだから、向こうの方の、アメリカの方のさ、
うん、
はあ。いや、でもまあ、あれは、俺、吹き替えで見てるけど、
うん、
あの、まあ、吹き替えも結構、ちゃんと演技も上手いしね。
あ、
まあ、まあ、もう一回ちゃんとあの、字幕でも見ようとは思うけど、シーズン3は本当にそう思った。ホームランダーの演技が、かなり、まあ、もう、これ大丈夫かな、役者さん、俳優の人って思うような感じだし、で、まあ、もう、最新話ちゃんと見ました、第6話。
最新話見た。最新話の演技がやばかったっすね。
で、まあ、それが、割とだからもうこの話の転換点みたいになったよね。
うん。
ホームランダーが、あ、これやられちゃうじゃんっていうふうに。シーズン3の第6回まで来て初めてなったもんね。 あ、負けちゃうじゃんっていう。ね、キャプテンアメリカの闇キャラみたいなやつが出てきてね。
うん。ソルジャーボーイ
ね。明らかにキャプテンアメリカなんだけど、ね。乱行パーティーを作った人ね。ヒーローガズムっていう。
うん、
ヒーローたちの乱行パーティーを。1950年代に作った人ね。
うん、
でも格好もそうだし、星マークついてるマスクだし、で、ずっと年老いてないっていうところもそうだしね。
うん、
明らかにキャプテンアメリカ。
キャプテンアメリカ。
で、戦争に参加してっていうね、アメリカの。
うん。うん、面白い。
ええ。
本当に。うん。
どうですか？
ちょっとね、はい、楽しみにしてる人がいっぱいいるだろうからね。もう次、でも毎週金曜日がもう、楽しみでしょうがないっていう感じだもん、うん、これも。
そうですね。今井さんとかは、どうですか？おすすめするとしたらどういう点を？
ザ・ボーイズですか？うん、あ、やっぱあれですね。人体破壊描写ですかね。
まあまあ、それも悪ふざけが過ぎるっていう感じですよね。
ああ、もう。だってもう、公式ツイッター、
うん、
ボーイズの、はもういつも、もう、使徒増物です、今回も、みたいなこと言ってるからね。
うん、もう、最初のテロップとか出るからね。
うん。
うん、使徒増物、その他あらゆる暴力表現が出ます。
だから、本当にその、シーズン1の第1話からいきなりやばいもんね。なんかもう。
だいたいもう、めちゃくちゃに破壊されるからね、毎回。
そう。そこまで壮絶に破壊する必要あるってぐらい壮絶に破壊するから、ね、
うん。
うん。ホームランダーの、暴力表現も本当にやばいし、
うん。うん、
そこはやっぱ僕はすごい見てて、好きですね、なんか。うん、
あ、そこなんだ。へえ、じゃあもう、ボート側の人間じゃん。
いや、そうじゃなくて、見どころとしてね、やっぱそういう側面は、はい、さっき、会長が言ったみたいな、側面もあるけれども、あとはまあ、あれですよね。キャラクターで言うと、俳優のその変化ってのもあるけど、スターライトの子とかもね、なんかすごい、多分、役にどんどん入ってってんだろうなみたいなのやっぱ見てて面白いっすね、あれもね。
まあでもあの子だけが唯一ずっとまともなんだけどね。
うん。あの顔変わっちゃったね。
あ、スターライトの子が。
うん。
最初はもっと子供っぽかったってこと？
あ、まあ。
そうです、整形ってこと？
あ、そうです、そうです。顔が途中からあれバージョンアップしたみたいな感じ。
バージョンアップ、あ、それ NG ですね。今井さんも。それはダメですね。
ダメか。
顔にバージョンダウンもアップもないですから。うん、
わかりました。
うん。整形して、ああ、バージョンアップしたって、それはあなたね、ちょっとね。
失礼します。
私はだって人の癒やしい心すらも肯定してるじゃないですか。個性としてね。ね、
足の遅い人間もいる。
そう、と同じことで別に。それはただの、それは、グラデーションありますよ。
はい。
個性のグラデーションなだけで、価値の善悪とか、価値の高い低いのグラデーションではないわけですよ。
はい。
ね。
うん。
だ、癒やしい人も別にいていいんです。
はい。わかりました。まあでも、あとは、ヒューイ、主人公の。彼は本当に中二病だなっていう感じで、うん、見ててずっとイライラするね。ある意味、エヴァンゲリオンのシンジ君みたいな感じだなって、
うん、そうだね。
思いますね。うん。
まあだからまあ、なんていうか、こう、キャラのアンサンブルがね、
うん、
まあいい感じですよね。それとブッチャーとか。
ブッチャーかっこいいな。
うん。MM とか。
うん。
フレンチとか。
フレンチ。
はい。
一番好きなキャラクターは僕はフレンチですね。はい、
でも
優しい。
まあでも、まともだから、まああんまり、それはだって他のドラマにもいるじゃん。
うん。
うん。だとしたらやっぱりもっと、だんだんやっぱりね、このドラマの肝は、めっちゃ悪い、本当に人殺してる嫌な奴らのヒーローの方が、うん、あ、すごい弱い人間なんだっていうので、どっちかそっちに感情移入していくのが、このドラマならではだと思うんですよね。
ホームランダーとかにね。
ディープとかもそうだし、うん、エイトレインとかも。
うん、心病んでる。
早く死ね、こいつらって初めは思ってんだけど、だんだん、うん、だんだんそっちに感情移入していくっていうのがやっぱり、肝じゃないですか。
はい。
はい。
そうですね。
かわいそうになってくるもんね。
まあね。 それでも死ね早くって思いますけどね。
いやだからさ、そういう解決でいいのかってことじゃん。それはあなただから、ね、それは冒頭側の人間じゃないですか、あなたは、つまり。
あとあれね、ボートの社長が、またいつもの、あ、この、
はい、あの人ね。そう名前なんて言うけ。
ブレイキングバッドのフライドチキン屋のおっちゃんな。
ああ
麻薬の層を取り締めみたいな。
大体、フィクサーみたいな役で出てくる。
出てくるね、はい。スターウォーズシリーズでもそんなんで出てきたしね。
はいはいはい。
なんか最近悪役といえばあの人なのみたいな感じで作る、うん、まあ本当悪そうだもんね。
真の悪いやつだよね、うん、
って感じ。
だから本当に、パッと見の悪いやつでビープみたいなやつで、うん、で最近よく出てくる、まあ白人エリートの悪いやつみたいなのがホームランダーみたいなさ、エターナルズでもそうだったじゃん。うんうんスーパーマン、うん、明らかにこれスーパーマンでしょっていう目からビーム出す一番最強のやつが闇落ちしていくっていう、
はいはいはい、
エターナルズもそうだったもんね。
そうでした。
ああだからまあこれまでのヒーローものからまあ必然的に抽出されるのがまあホームランダーみたいなやつで、でもまあでも本当に悪いのはあの社長みたいな人たちの方だよねっていう、
うん、ちょっと話脱線するんだけど、一瞬。
はい。
藤子不二雄がすげえなと思うのが、昔のね、76年、1976年
なんで。まあ、それよく言いますけどね。ま
あ、ね、はい、ウルトラスーパーデラックスマンって、はい、あれ、子供の頃読んだけど、
はい、
これ、ホームランダーじゃん。うん、ね、あれもね、まさに。
でも、だから、あの解決策は、ある、ありそうな気もしないでもないけどね。癌細胞。
そうですね。うん。
がね。
ラーメン小池さんがこんな闇落ちするとはみたいなね。
が、うん細胞もウルトラスーパーデラックスだからもう処置のしようがないっていうのはなんか、
うん、
でもまあさすがにそんな単純なオチにはしないか。
どうなるんだろうね。
うん、
割ととんでもない終わり方はするんだろうなとはちょっと思うけど、
うん。でもどうなんだろうね。でも単純に今の作戦が成功してやっつけました。じゃあさすがに芸がないもんね。
いやそのまま終わらないよね、
うん、
シーズン4も決定したらしいしね、
うん
うん、まだまだ続くっていう。
まあでも毎回ちゃんとそのシーズンではストーリーを完結させるから、
う
ん、まあ
そうすね、
いいですね。シーズン2もの終わり方も良かったしね。別に俺これで終わりでいいやって思ってからでも、
うんうんうん、
っていう感じで、はい、
はい、
まあね、これでザ・ボーイズから5000円もらえることになってるからね。
安い。
ちゃんとプロモーション。安くない。なんでこれだけで5000円あったら全然いいじゃん。
分かった。
うん、あ、ごめんなさい。そっか。今井さんはそんな仕事してないもんね。え、なんだっけ、広告関係のね、お仕事されてますもんね。
はい。
はい、どんだけ中抜きされてんのかな、俺のギャラが。ね。そうか、そうか。会談イベントとかもね、
ん、
持ってきてくれたり。しましたけど、
うん
うん、どんだけ中抜きされてんだろうな。
中抜きはしてないですよ。
俺はちゃんと頭割りですからね、
うん、
自分が持ってきたやつとかは、
うん、ちゃんと頭割りしてるよ。
多少はもらってもいいと思うんだけどな。
いや別にいいんじゃないですか、会長、はい、もらって。
だってプロデュースの手間があるわけだからね、
うん、そうそうそう、ちゃんと企画とかしてるわけだから、 そうそう、それはもらっていいですよ。
でも俺が多少はそういうプロデュースでね、連絡とか調整とかしたりしてるからもらっていいと思うんだけどなっていうのは1万円とかのレベルだからね、5000円とか。
お
う。ほら。ほら。ね、その反応を見るに、俺が中抜きされてる額は2桁ぐらい違うのかな。俺がじゃあ2、3万のギャラもらったとして、今にさ、2、300万ぐらいもらってんのかじゃ。
それはひどいね。弱者だね。うんうん、いやでも企画をちゃんと立ててるんだったらいいんじゃないですか、うん、会長はちゃんともらって。
まあまあ、その正当なバイト代としてね。
うん、そうそう、ちゃんと手間かけてるわけ
だ。ええ。ただ出演してるだけじゃないですからね。
そう。
ただ出演してる人よりは1万円ぐらいは多くもらってもいい。
うん。
うん、
ね。
じゃあ、そっか。じゃあ、田中さんとやるときのやつは1万円もらうわ。 このシャナさんと今度やるときは完全折半でもそれでもあれ出しちゃったから書類を、
うん、
もう今さら覆さないんだけど、
うん、
田中さんと今度千葉でやるんで、
うん、
でもそれいいよな。だって実際企画立案とか会場のセッティングとか、まあ向こうがやってくれてんだけど俺は一緒にやってんだから、
うん、
そうしよう。ありがとう。田中さんにとか今にさんに勧められて、ちょっと俺のが1万円。でも1万円多く取ると2万円の差が出るっていうのがね、グロスの中から引いていくわけだから。2万円差があるとちょっと角立たない？
それはちゃんと話し合ったらいいのでは？田中さんたらいいんじゃないですかって言ってくれるんだよね。
まあ言ってくれるだろうけど、こうやってちゃんと言う俺は金に汚いクソ扱いされて、何も言わずに中抜きしてる人たちは心の善良な人たちっていう一般的な評価になるよね。これもう何度も言ってことだけど、今日だけでも何度も言ってことですけど。
そうだね。
うん。
正しい、正しい。
いやいや、何か反論があるって言ってくださいよ。
いや、反論ないよ、全然。何もないで。
いや、反論ないけど別に、それで何も会話しないわけじゃないですか、自分の意見を。ね。
ああ、
じゃあもう、
うん、
反論があるんだったらちゃんと言ってください。で、私が正しいんですよね。じゃあ私が正しいんだから、ちゃんとだ言ってくださいよ。
あ、
よし。だって中抜きが、よ、別に、プライドを持ってやってるわけでしょ？誇りを持って。
左から右に、鼻の、まあじゃあちょっと真面目な話をすると、うん、左から右にただ流すのを抜くんだったら、それは中抜きですね、完全に。
うんうん、
で、そこに企画立てたりとか、何かしらの連絡調整とか、工数をかけてるんだったら、うん、その分はもらって叱るべきだと思いますよ。そういう意味では同じ意見なんじゃないですか？
だから、それで俺はちゃんと1万円取るとか、はっきり言ってるわけじゃん。金額までちゃんとね。
うん。
大っぴらにこの、世界中に向けて。
はい。
だ今後は、金額までそういう風に言うべきなんじゃない？
なるほど。
誰に対して、1万何千円、何百円抜きましたとか、何万何千円抜きましたとか、
うん。
誰々さんと一緒にこの仕事やったけどとかね。
うん。まあそういう意味で言うとあれだな。僕がやってるような仕事とかだとさ、別に自分が例えばお客さんから仕事もらいます、でパートナーに仕事を一緒にやってもらいますって、うん、パートナーにさ、お客さんからいくらもらってるとか言わないわね。
うん、
ただやってもらうことに対する対価としていくらでやってもらえるかを話し合って、
うん、
そこで当然自分の動く分のね、
うん、
もう考えてお金決めるじゃないですか、
はい、
それ全部はスケルトンにはしないから、まあ、そういうところが癒やしいと言ってるのかな。
いや、
会長は
いや、だからそこまで全部って俺が言ってんのは別にそれを否定してるわけじゃなくて、
うん、
そうじゃないことをしてる俺は悪いやつ扱いされますってことじゃん。スキル全部スケルトンにした人間は悪いもの扱いされるじゃん。
ああ、全然いいと思います。
違う違う、それは今井さんはその仕組みを知ってるから、うん、あ、この人は全部スケルトンにする人なんだなって思うだけじゃん。いいも悪いもなくね。
はい、はい、は
い。かといっていいとも思ってないでしょ。
いや、別に俺はいいと思ってる。あのね、例えば、とてもいいと思ってる理由としては、会長が前言ってて、あ、その話の付け方はすごくいいなと思ったのが、例えばイベントに誘われますと。
うん、
で、やっぱギャラの話をするじゃないですか。
はい。
ってなった時に、当然その主催の人が予算を、例えば何か捻出された予算を持っていってやる場合なのか、例えば集客した本当チケット売り上げだけでやる興行なのかによって、うん、やっぱ箱のキャパだったりとか、そこに主催の人がかけてる工数とかを踏まえて、ちゃんと妥当性のあるギャラをちゃんと決めましょうってことを吉田が前に言っていたんですよ。なんかいい意味でね、だからその必要以上に俺はもらわないよって意味で会長が言ってたんですよ。
はい、吉田さんね。吉田さんね。
吉田さんがおっしゃって
た。吉田って、はい、言ってました。パワハラですからね。
ああ、吉田さんがね、はい、そうおっしゃって
た。高校の先輩だってこと、まだ傘に来てるんですか？
いや、別に昔から吉田って呼んでるから吉田って呼んでるだけなんだけど、あ、じゃあ、
ね、当時から傷ついてました。高校生
の時から。そうですよね。3つだったの。うん、だから、はい、吉田くんにしようか。吉田くん。
いや、吉田さんにしてください。俺たち別に今にさんって言ってるじゃん。別に。それは、権力の勾配はないじゃないですか。
別に今にって呼んだっていいんだよ、別に。
嫌です。
なんでだよ。まあいいや。ね、そういうふうに言ってたじゃん。
はい。
はい、うん、で、それはすごい、 そうだよなと思ったし、うん、何かこう、やっぱり、なかなかそういうの主催するの慣れてない人から声がかかるときとかあるじゃないですか。はい、で、ギャラっていくら払ったらいいですかって、すごいそのままドストレートに来るけど。
うん、本当に分かってないんだろうね。うん、まあ、分かるよ。だって、そっちの立場で、相場も分かんなかったら、本当に分かんないしね。うん。うん、ただ、まあ、うん、まあいいや、ごめんなさい、続けてください。
は
い、
あ、でもまあ、はい、そういうことで、はい、結局、そういう時の返しとしては、はい、まあ、すごく考え方一緒でさ、スケルトンにしたらいいなと思っていて、なんか、うん。うん、で、向こうがもちろん開示しない場合もあるけどね。はい。
はい、はい、もちろん、もちろん。はい。うん、で、だから今井さんさすがに分かってるから、分かる、その仕組みを分かってるから、うん、だからいいっていうのは、まあその、いいとも悪いとも思わないじゃん。俺がスケルトンに。バーって。あ、じゃあ田中さんから1万円、俺の方多く取るんで、って。
ああ。
いいことに対して。
うん、うん、そうね。うん。
まあ、いいとも思わないけど、代わりに悪いとも思わないわけじゃん。
まあ。
はい、うん。ただ、その仕組みを分かってる世間一般の人たちね。あの、田中ファンみたいな人たちね。
田中ファンって限定してんじゃん。
いや、だからまあ、田中ファンみたいな人たちって分かりやすいじゃん。あの、美大崩れみたいな格好をしてるような。
おいおいおいおいおい。なんか喧嘩するの？
これはもう、あラジオで散財ってことですか？
あ、そう。
今井さんはあの、このラジオ聞いてないんで分からないでしょうけど。うん、
たまに聞いてるよ。
はい。でも、は、ひどいみたいなリアクションに多分なるじゃん。俺がマジでこのままのことツイッターに書いたら。ちょっとプロデュース分があるんで、田中さん、今回は田中さんの方が、より私が1万円多く取りますって。
ただのがめついやつだ、みたいな。
ってなるじゃん。おかしいよね。正直に言った。やってことは同じなんだよ。やってることは同じでも、正直に言った人の方が悪人とされる。
うん、
この世の中、
うん。
まあ。いや、黙らないで。
はい、あの、はい、怒りは、あの、ごもっともだと、お怒りはごもっともだと思いますよ。
はい。うん、で、まあ、あとはその、しょうがないんだけど、やっぱギャラを最初に、ギャラのことを最初に言わない。人もまあいますね。
それは良くないですね。
うん。うん、だからまあそれが仕事じゃないからわからないっていうところもあるかもしれないけどね。でもまあとはいえ別に高校生とかだったらさ、しょうがないなと思うけどね。社会人だったらそれはいくら階段のことがど素人だとしても社会常識としてね。
まあね。仕事はしてるわけだから、ね。うん。そういうお金の理屈はわかるはずですよね。
だから私は結構言ってます、
はい、
あの最初にギャラ提示してくださいって、
うん、
まあそれで別に仕事がなくなったことはないからな、うん、結構言ってるよ俺、うん、今年だけでも、うん、ちゃんと最初に仕事いいギャラ提示してくださいよって、まあ、こんな言い方じゃないよ、
ね、
もちろん
トラブルになるからね、
うん、初対面じゃないからこんな言い方はしてないけど、あ、初対面の人に対してこんな言い方はしてないけど、はい、
うん
うん、でまあそうね、あの例えばこの前あったやりとりとしては、もうどう、もう相場わかんないんでどうしたらいいんですかみたいな。
うん。
こと言って、例えばその、どういうふうにお金取ってるんですかと聞かれたら、多分若い人なんだけど、聞かれたから、うん、まあその、ね、ボランティアイベントで全部寄付するとかだったら、例えばノーギャラで出ることも、あ、ノーギャラっていうかまあ、ね、ノーギャラで出ることもあるかもしれないです。それはね、ちゃんと全額寄付っていうチャリティーイベントだったら、うん、例えばね、極端な話を。
うん。うんうん、
とか、友達の、イベントで、ちょっとパッと行ってパッと帰ってくる。
うん。
ようなのだったら別に5000円とか1万円で出ることもあるかもしれないです。
うん。
ね。うん。負担がない。2時間ぐらいで本当に終わるみたいな。
うん。
うん。だけど、で、そうじゃないとして、どれぐらいの利益が上がるのか。そちらの。で、どう聞いてもちゃんと、ある程度企業案件的なやつなんだよ。利益発生しないわけないやつなわけ、
はい
はい、でも多分あわよくばノーギャラで出そうとしたんだよ俺のこと、多分ね。でもギャラのこと言ってきてないし、
それは変ですね。
ただそれは分かんない、あなたノーギャラで出そうとしたんですか、はい、そのつもりでしたっていう会話はしてないから
それそう答えないだろうしね、うん、
でもなんかそういう聞かれてきたから、じゃあそれはもう利益発生する仕事なわけで、でそれは私の労働の対価として、例えば、このツイッターで、ツイッターの DM でやりとりしたんだけど、ツイッターで公表しても、いいと思える。だったら、それが妥当なんじゃないですかって。で、さっきまで言ってることよ。だから、それは、誰にオープンにしたって別にいいじゃん。
うん。
こういう仕事で、こういう労働で、これぐらいの金額です。5000円だろうと。それは例えね、1000円だろうと。公表しても差し支えないと思えるんだったら、それは妥当なんじゃないですかって。私が受けるかどうかは別だよ。それで。自分が、俺がどう判断するかは別として。うん。って言って、いくらだったっけな。まあ、いっか。金額はいっか。
うん。
あの、ここまで行ったら仕事バレるかもしれないからな。うん。うんまは行ってない、全然。
うん。
1万円とかかな。でもまあ、リモート参加でパッと参加するだけなんで。
うん。
あ、じゃあ最低保証5000円か。あ、まあでも、20分ぐらいの参加。
うん、
で、最低保証5000円で、もうちょっと儲かったらもうちょっと出します。まあまあ、まあいいんじゃないですかって。
うん。
あ、例えばね。
はい。
リモートだし。どうですか、あ、これは、今井さん的には、ぼったくられてるって感じですか。
まあ、すごく真面目な話をすると、
はい、
そのね、オンラインでちょっとペアって出るだけなんでっておっしゃったんですけど、うんうん、まあ、工数としてはそこの時間を確保して、前後の予定とかね、うん、入れられないような状態にやっぱなっちゃってるっていったところの、稼働拘束のところと、うん、あとはやっぱ有名な話でピカソの話があるじゃないですか。
はい、
絵描いて、30秒でペペペって描いて、はい、うん、100万みたいな話して、いや、お前、それ30秒で描いたじゃんみたいな話したら、いやいや、違いますよと。私は今まで40年間、絵をずっと描いてきて、そして今この絵があるんですと。なので、この絵の値段はいくらですみたいな話がありますが、
うん、
まあだから。
まあ多分都市伝説だけどね。
なんでも分かりやすい話だよね。うん、あの、稼働の工数以外に、例えば、会長が取材した、あそこの、ね、元でかかってるそういうものだったりとか、そういうものも踏まえた、多分、基本的なその、会長金額みたいなものっていうのは絶対算出されるべきなんだろうな、とは思います。あの、本来的にそれが本当に金額的に出せるものなんであればですね。
まあ出せないでしょうな。どうするんだろうね。例えばテレビとかめっちゃ安いしね。あ、これ5000とかじゃないよ、もちろん。何万円レベルだけど。
うん。
でも拘束されるのとか打ち合わせとか考えたら、まあ、割かし安いよ。うん。
そうでしょうね。
まあまあ普通のバイトよりは高いよ。時給にしても。
うん。わかるわかる。
だ、まあテレビの場合はまあ、そうなるね。
そう、
うん。
技術職な面もあるけど、別に技術職なわけじゃないから、稼働工数費だけ払えばいいわけで多分ないんだよね、
うん。
そこで集めた知見、知識だったりとか、取材にかけた工数とかも全部算出されるべきかなっていうふうには、
真面目な話、うん、なるけどね。でも例えば、5000円って言われたのを、いやいや、それ、上げてくださいよって言って、1万5000円にしてもらったこととかあるけどね。これもつい最近の話だ。うん、
妥当性
がない。あんまり言うと、邪推されるから嫌なんだよな。
そう。俺の時もそうだったのかな、とかね。
違う、そうだよね。俺とテレビスタッフの間は別にいいんだけど、
うん、
視聴者が、
うんうん。
このラジオ聞いてる、少年の癒しい奴らばっか聞いてるじゃん。だから、変に邪推して、え、これじゃあ5000円って、あの、オーダーしたんですかって、テレビ局側にさ、直接言いそうな、なんか良かれと思って。しかも全然検討外れの
人に。やばいね、それは。
まあだから、でもそういうことじゃないですか。
はい。
うん。だから、でもみんな、どうなんだろうな。結構有名な人も出てたけど、でも俺その人たちに5000円って打診してると思えないんだよな。
うん、
俺は、まあこういう性格だから言うけど、で、若手だったらかわいそうじゃん。でも若手だったら、まあまあテレビ出て5000円だったら一つのね、本当に1年目、2年目の人だったら、
うん、
まあまあいいかなとは思うかもしれないじゃん。
うん、
だけど、結構、でもあの大物の人たちに5000円って打診してたと思えない。だから俺だけ舐められてるっていう気はするんだよね。ちょっと聞いてみようかな。うん、
うん、ぶっちゃけ。
いや、だから、楽屋が一緒だったら聞こうと思ったんだよ。いや、ほんと、もうほんと、バカの売りして、バカの売りして、いや、でもこんなさ、5時間拘束されて5000円ってちょっとやばくないですかって言ったら、多分、あ、え?みたいな反応になるなと思って。
はいはい、
はい。うん。え、マジですか?5000円じゃないんですか?何?俺だけ舐められてるんですかね?いや、ショック。 とか言うのを言って、あ、これ本番で言おうって。で、実際に本番に行ったと思うんですよ。でも楽屋が個人個人で別々だったんで、そのチャンスが。
楽屋としてはもう最悪だね、その状況はね。
え、でもそれは誇りを持って5000円にしてるわけでしょ、だって。だから別に、公表したっていいじゃん、別に。うん。で、まあ実際は1万5000円にしたしね。
うん、
うん。いや、これ、1万5000円してくださいって。割とすぐだったね、だから。だから結局ね、向こうにとっての1万円の差なんてどうだっていいもんね。
まあね。
だって弁当2個あったんだよ、楽屋に。それ1人に弁当2個用意するんだったらさ、それ削れば多分ギャラ1万円上乗せ。できるよね。まあまあ、
その弁当がいくらぐらいのかによるけど。
崎陽軒、崎陽軒。
あ、崎陽軒のシウマイ弁当。
あ、これでも結構だから。
800円から1000円の間だね、多分ね。
で、それは何人もいるからね。
うん、
それを一つに削っただけで、ちょっと浮くじゃないですか、経費が。
まあ、浮きますね。
でもまあ、そこら辺はめんどくさいからなんだろうね。そこ、あの、手間の問題として。その弁当の仕出し弁当を削るって、ちょっといろんな手間が、さあ、多分 Excel 入力だったり、まあ、あとその、業者への発注とかの手間があるから、だから一番楽なのは、舐めてるやつのギャラを減らすことを。じゃん？それはもう、メール1個で済むから。
確信してるじゃん、もう舐められてるって。うん、
でも一応言っとくと、芸歴的には俺が一番上なんだけどな。
うん、
だから多分楽屋は、俺に、まあ、対して、いや、おめえ、まあ、下だから5000円なんだよっていう立場の人は多分一人もいないわけよ。その楽屋には。
はいはいはい。
だからすごい嫌な空気になるだろうなと思って。うわ、え、俺だけっすか5000円なのって。本当は1万5000円もらってことも隠してね。だって嘘じゃないもん。5000円って出しにしてきたのは。
え、最初のページ
が
ね、う
ん。これ多分このラジオ、仮に昨日、結構たくさんの人出たから、まあわかると思うけど。はい。もう昨日って言っちゃったしね。
うん、
もうだいぶ絞ら、だいぶ絞られるよ、これ、
うん。
まあでも別にね、あの、それは誇りを持って5000円ってギャラを出してるわけだから、別に公表することは何にも悪いことじゃないと思うんだけど。う
ん、はい。はい。あの、言ってるのはすごい、はい、真っ当だと思いますよ、言ってることは。はい。
そうなんですよね。だから、妹にどころ、まあまあ、それは、まあ、でも少数にはなってきたけどね。
うん。
うん。うん、いいよね、今の若手は。次何枚ももらえるからね。
まあ、本当に、自分たちが最初始めた時なんてね、自分たちお金払ってやるみたいな感じ、ね。
そうですよ。だからよく吉本の芸人が、ルミネのギャラが300円でしたとか言うけど、いやいやいやいや、数万円自腹してないだけマシじゃねえかって思うけどね。
まあ、リスクを取ってね、はい、まあ、いろいろ皆さんやってらっしゃると思いますけども、まあでも本当に我々の最初の頃はそうでしたね。
で、まあ反論としては、まあ、当時の俺たちよりもずっと技術が上だから、それぐらいもらってもいいっていう反論はあると思うんですよ。今の分かってるの、
うん、
ね、
うん。
でも果たしてそうかな。
その顔とセットでラジオに。
その、果たしてじゃあ同じ5年目、3年目の俺と、今のその3年目の、とか2年目の若手が、技術的に10分の1、10倍以上若手の方が上かな。俺一応ショコリータで優勝したりしてるけどな。2008年の時点とかでは。
うん、
ああ、下手したら俺のはちょっと上ぐらいあるんじゃないかなっていう気もするんだけど、でも彼らにとっては俺のよりも10倍以上技術が上だと思ってるってことだよね、彼ら。あいつら潰すか。あいつら全員。
いいじゃないですか、その業界のね、この狭いニッチな、本当業界の中でね、そういうギャラ、ね。
しかも、今だからそれ平和なのは、とはいえ、3万円とか、多くて5万円とか、
う
ん、笑っちゃうような金額だからみんな平和なんだよ。
う
ん、でもこれが、お笑いみたいに、ダウンタウンの松本さんは、まあ、100万とかもらってるわけじゃん、多分。1回で。で、それこそ、コロコロチキチキペッパーズのナダルさんが水曜日のダウンタウンで言ったけど、こんだけ1日ロケして、もらえるの2万円なんすよとか、言ってたけどね。スイダウで。ナダルさんレベルでも2万円な。まあ、スイダウは特別そうなのかもしれないけどね。もうちょっと違う番組だともうちょっともらってると思うけど。
まあ、ギャラ格差ね。ギャラ格差が生まれてた時にね。うん。
で、でもその場合は、もちろんダウンタウンレベルに文句言う人はいないと思うんだよ。赤ちゃんさんまレベルとかに。ギャラこんなに違うじゃないかって。ね。 うん、だからそれで平和に、ある程度会社がね、大手企業がいくつも、吉本だ、松竹だってある状態だから、ただこれが、階段はまだそこは整備されてないじゃん。
うん。
うっかりだよ。
うん。
10倍とは言わないわ。これが、10万、20万のレベルになった時に、え、頭割りですかって文句言う人は出てくると思うよ。
うん。
芸歴15年の人と1年目の人が。
うん。
その時に、まあ、俺がどう出るかだよね。こういうことを、うん、だからそういう時に、いくらでも出れるようにわざとこうやって言ってるわけだよ、俺は。
うん。
こういうことを言うキャラだって。
いや、さっき言いかけたのはさ、そういう意味ではでもさ、お金を自分たちでさ、捻出しなきゃいけないぐらいの時代もあったけど、今では若手の人が3万円ぐらいもらえるぐらいにはなってきたら、まあいい傾向ですよね、まずね。
夢のようですよね、始めた頃の俺たちからしてみたら。
そうそうそう。それ、階段喋ってお金もらえんのみたいな。
うん。
だから、まあでも、おっしゃる通り、ここから変な感じになっていくと、変なギャラ格差が生まれていくし。
いや、ギャラ格差が生まれていって、それがきちんとしたギャラ格差だったらいいんだよ。あとは、
そう
俺が今危惧してるのは、このままの慣習で進めば、頭割りになるわけじゃないですか、ずっと。
あ、そうそう。
だから、その1年目の人と、15年目のアミさんとか、
うん。
も、同じギャラで、まだ数万円レベルとか笑っていられるけど、
だから結局、みんなでもうちょっとだからその育てていかないと業界を結局さ、少ないパイを取り合ってたら頭悪いになるし、頭打ちになるし、それで、だからやっぱりお客様もね、どんどん今もいろんなジャンルの方が増えてきてくださってるとは思うんですけど、でもそれでも結局母数が母数だからさ、狭いパイをずっと取り続けることだけしててもしょうがないからねっていうね。あとこの間も是枝監督とかはさ、日本版 CNC 設立を求める会とかを作ってらっしゃったけど、なんか役所広司さんとかも賛同して、なんかね、まださ、なんつうの、ニッチすぎて見つかってもいない業界にも近しいからさ、そんな映画業界のレベルの話じゃ全くないけれども、なんかそういう土壌をちゃんと作っていかなきゃいけないんでしょうね、きっとね。
いや、だからちょっと話がずれてるのは、そうやって大きくなっていきました、の時に、我々の意識が追いついていないと、
うん、
話し合いがちゃんとなされていないと、
うん、
だからギャラが今だ2万円とか3万円とか4万円とか5万円とかのレベルだからみんな笑っていられるけど、いやいや、平均、頭ありだよって。10倍になった時に笑っていられなくなるよっていう。だからそれは業界が育った後の話をしてるんだよ。今井さんはなんか業界がこれからを育てていかないとって言ってるけど、あなたはずれてます、今、話が、論点がずれてて、万が一育った時に、
うん、
いや、10倍はいかないと思うけど、3倍でもちょっと俺は確執があると思う。で、結局そういう時に一番文句言わないのは俺だけなんで。結局、こうやって、悪い人間、ドケチの人間だって言われてる、結局その時に、一番文句がないのは俺だけなの。毎回のパターン。いつも。このラジオ聞いてて、日曜日、すがすがしく過ごせんのかな、リスナーの人は。
もう、うんざりだよ、本当に。うんざり。で、俺は別に業界育つ、はい、育たないの話の、以外にもね、うん、さっき話した話ですよ、その対価に対してのその妥当性だったりとかを、ちゃんとお互いに認識して、うん、話ができるかどうかはすごく重要だなと思っていて、なんか。うん。で、だからいいと思いますよ。スケルトンに会長がそういうふうに話をして、みんながこう苦笑いしながらも頭のどっかでぼんやり、でも確かに言われてみればそうだよな、みたいな感じのことを考えた方がいいかなと私もそれは思います。
いや、だからそれはあなたたちが得するだけじゃん。で、結局、あなたたちが得するだけじゃん。
俺
が
意識を。声を高く言ってるからね。
俺だけがダメージを受けて、あなたたちは意識が改革されて、アップデートされて、業界的にも健全になって得するだけじゃん。でも俺は、生贄として、泣いた赤鬼みたいなね、ウィッカーマンみたいな感じ、ただに生贄として燃やされるわけでしょ。だから俺が言いたいのは、そういう、俺を庇護しろってことだ。
いや、やっぱ、誰が発言するかやっぱ重要なんですよ。
うん。
誰が何を言うかがね。だから、吉田会長がそれをやるのが一番わかりやすくていいのでは？
わかりやすいどういうこと？
え？
わかりやすいっていう、言葉選びに何か悪意を感じるの。わかりやすいどういうこと？わかり、それは立場、なんだろう、俺が立場的に、例えば、まあ、うん、もう、まあ、中堅の 上の方ではあるじゃないですか。それも芸歴的にね、単純に言ってね、あの、うん、まあ、もう大先輩方は抜きにしてね、新民袋超怪犯した田舎人さんだな、ね、大先輩は抜きにして、素人の怪談やってたグループ、2005年以降の、の中ではまあ中堅のトップぐらいにはあるわけじゃないですか。
うん、
中の上ぐらいではあるわけじゃないですか。
そうですね。
なんか言える立場である、あるわけじゃないですか。
そう。
っていう意味で言ってないよね。そういう意味じゃないよね。あなたにその分かりやすいっていうのは、あの、それを翻訳すると、精密に翻訳すると、吉田はもうめんどくさい、なんかキレキャラだからって認識されてるから、もう言ってもそんなにキャラは傷つけないよねっていう意味で言ってるんでしょ。
あ、全然違います、それは。
いや、そうです。
それ、その意味も含まれてます。
でしょ自分で。
その意味も含まれてます。
その意味が、
要素の一つです。まあ、です
それは、あの、円グラフにしたらもう、ほぼ99、真っ青。
33% ぐらい。
33%。結構含まれてるんじゃないだから。
だから3つぐらい要素があって、はい、そう。やっぱそれは、あの、実力、ね。人が認める実力とかも持ってある程度実績。実力実績。これが 33% ずつぐらいかな。実力実績で発言する立場に。
実力実績がなんで2つに分かれてんの？なんで実力実績？
今までやってきた経歴的に意味で。
あ、2つに分かれてんだけど、それは 33% ずつじゃなくて 33% のってことね。
あ、ごめん、実力と実績を分けてるんだよ。
だからなんで実力、なんで実力と実績が分かる意味分かんない。じゃあ実績はなくて実力がある人誰なの？
なんかや難しい話になってきたな。まあでもとにかく
ちゃんと、あ、自分だって言いたいのか。
え？
実績はないけど実力はあるっていう特殊な人っているのかなと思ったけど、さ、今井さんご自身だっていう認識なわけね。
何の話がずれてってんだ。そうじゃなくて。
いやだからそのだからいやいや論がおかしいから、それ指摘しないと次に進めないよ、だって。
あ、でも、じゃあちょっと細かな話は置いといて。
いやいや、置けないの。だから、実力実績が 33% ずつと、あと、うん、言っても
いい。めんどくさい。めんどくさい。
そう。なんかおかしいよね。じゃあ、実力実績、なんで分けるの？
実績の方は、まあ、経歴とかさ。今まであれみたいな意味で言ってるわけですよ。
実力はどういう意味なの？
まあそれはもう会談を語る能力とか取材力とかさ、そういうことです。
それ実績じゃない？
ちょっと広辞苑引いてくるわ。
いやいいよ。もう違う、その本来の広辞苑の意味がどうかを聞いてるわけじゃなくてね、意地悪で言ってるわけじゃなくて、今にさんの言ってることがなんかごちゃごちゃでよくわかんないから、それを整理してあげようとしてるだけなの。
そうなんですね。
はい。
まあ、だから過去実際に、あの、やってこられたあなたの、あれですよ、業績のことを言ってるわけですよ。実績とはね。
はい。うん、はい。まあ、それは分かってるよ。だから、で。
それで使われた実力って話をして
る。誰じゃが、33% だわけね。で、実績が 33% だわけね。
うん。そうそうそう。
で、キャラが 33% だわけね。
あ、そうです。
残り 1% は？
あ、これあの、33.3333で割ったから分かんない、残りの 1%。ちゃんと安分されてます。
うんう
ん、だから、発言して良いのではって意味で言ったんです。めんどくさい人間だから分かりやすいよねって言ったんじゃないですよ。うん、立場的に、吉田会長が言うのが分かりやすく
ない。いや、だからその実力実績ははっきりひとまとめにすりゃいいじゃん。で、それは7割ぐらいってことでしょ、だから。
はい、そうです。
でもまあ、俺だけは損するのは変わんないよね。同じぐらいの立場の人があと何人かいるのに。
損はしないんじゃないんです
ね。なんでよ。これで、実際こうやって誰からも友達扱いされないじゃん、これで。
そんなことないでしょ。またなんか会長が言ってますねって。
だからそうなって、だって割とすごい仲いいじゃん。
うん、
ツイッターとか見てるとみんな。
うん、仲いいね。
いや、俺より年、まあ、年下ね、若い。人たちはまだわかるよ。若いし。
うん、
ね。20代とかね、
うん。
うん。30前半とかだったらわかるけど、俺たちより年上の人たちもみんな仲いいじゃん、すごい。
例えば誰と誰？
ええ、だから、すみくらさんだったり、田中さんだったり、ロックさんだったり、
うん、
うん。そっちのグループ以外でも、アミさんの方とかでも、
うん。
うん。
ひびきさんたちが仲
いい、ね。ああ、とかね。そうそうそうそう。うん、めっちゃ、そんなのないじゃん。俺の周りだけ。
仲良くしたいってこと？
もちろんそうですよ。
まあ、仲良くしてるんじゃないんですか？
あ、だから、いやいや、だから、なんていうか、仲良くしたいっていうか、仲良くしたくはないんだけど、あの、こういうと語弊があるんだけど、
うん、
いや、だから、仕事上の付き合いをね、したいんですよ。
はい。はい。そうですね、ビジネス。
プライベートで飲みに誘ってほしくはないんです。
へぇ、じゃあ、誘われなくなるよ、そういうこと言ってると。
で、俺が、まあ、打ち上げで、一緒に飲むのはいいんです。別に一緒に飲みたくないわけじゃない。これわかる。一緒に飲みたくない、飲みたいわけじゃ、の違いじゃないんですよ。
わかります。
一緒に飲みたいんですよ。だけど、プライベートじゃなくて、打ち上げで飲みたいんです。
ほう。
別に仕事の付き合いがいいんです。
うん。
ビジネスパートナー。
うん。
がいいんですよ。だからもうだって、ザ・ボーイズだってそうじゃん。友達だから一緒にいるわけじゃないじゃん。
まあ違いますね、うん、完全に。
ああいうのはいいです。ボートの人たちも。みんな嫌いじゃん。お互いのこと。
うん。うん、
ザ・ボーイズの方もみんなそんなに好きじゃないじゃん。
まあね。
お互いのこと。でも仕事だから、目的が一緒だから、一緒にいる。
うん。
っていう関係性がいいんです。だから打ち上げで飲むのは大好き。
うん。
アベンジャーズもそうですよね。最初のアベンジャーズね。あれがいいですね。あれがいいんです。あの打ち上げがいいんです。みんな、どっちかってお互いのこと嫌いなんだけど、
うん、
たまたまこう、もう、ちょっとしてやられたから一緒に、
やるか、
復讐しようぜ、アベンジしようぜって、
うんうん、
なって、で、最後打ち上げするじゃん。
うん、
別に仲いいから打ち上げしてるわけじゃないじゃん。飲もうよって誘って、LINE グループ作って誘ってさ、うん、あ、じゃあどこそこで集合ねって飲んでるわけじゃなくて、
はい、
ちょっと一仕事したねって。じゃあまあ打ち上げはするよね。さすがに、うんうん。プロジェクト1個終わったから。っていうので打ち上げしてるじゃん。アベンジャーズの第1作目ね。覚えてるでしょ？
覚えてるよ。
あれがいい。ああいうのがいいの。
うん。わ、うん、かった、
うん。今やってるドンブラザーズとかもそうなんですよ。
うん。
ね、戦隊ものね。
うん。
あれも、知り合いですらないから。
うん。
一緒に戦ってんだけど。
うん。
うん、ああいうのがいいの。
なるね。
そういう関係を、私は、求めてるんだけど、
はい、
どう、
うん、
結局それそこからもハブにされるじゃん。
え、打ち上げは参加されてるでしょ。
うん。でもいや、あとそうそう、あ、ね、何が言うか、特に若手の人はそうだな。楽屋で話すんですよ。うん、
はい。
この前いたこ祭りの時もそうだったかな、うん。楽屋で若手の方の人たちのとこ行って話すんですよ。
うん。
本番前にね。
はいはい、
でもそれはクロストークとかがあるから、テレビの仕事とかもそうなんだけど、だから昨日の個室が分かれてるのは俺はちょっと嫌だったんだけど、
うん、
ちょっとその、もう田中さんとか板子さんレベルのね、長い付き合いになったらいいよ。
うん、
必要ないんだけど、初めて会う人とかいたり、まだ2、3回しか会ってない人の場合は、うん、本番前にちょっと鳴らし運転みたいに、距離感を探ったり、キャラクター探ったり、どんだけ強く当たっていいのか、あるいは強く当たんない方がいいのか、こっちが突っ込み側に、ま、回った方がいいのか、
うん、
ボケて突っ込ませた方がいいのか、毒のあることを、その毒の配分どれぐらいがいいのか、相手がすごい毒のある人だったら俺が和らげる方に回んなきゃいけないし、
うん、
相手が、例えば響さんとか、ああいうキャラクターだったら俺が毒あることを言わないといけないし、って探らないといけないわけじゃん。
はい。
だから、それで、わって、そういう目的もあるし、まあ別に仕事上で付き合って、うん、楽しく話して楽しい時間を過ごすのは好きだから、
うん、
楽屋で行ってわーって喋るんだけど、あ、吉田さんってこうやって話しかけてくれる人だったんですね、とか、言ってくるわけよ。キャツラは。
うん、キャツラか。
そう。だから、うん、すでに弊害が出てるじゃん。全くもってさ、ナイスガイの善良な人間なのにさ。
ナイスガイではない。
いや、でもそれはナイスガイではあるわけじゃん。めちゃもう、腰の低いさ、
うん。
え、だって別に間違ったことは言わないじゃないですか。パワハラしますか？パワハラする、パワハラするよ。まあ、セクハラはしないじゃないですか。
しないね。
うん。
パワハラするね。
でもパワハラって言ったら俺が間違ってることを俺の方が権力が上だから、従えっていうタイプのパワハラじゃないでしょ。こっちが正しいか、反論してくださいよって。反論を封じますか？俺、相手の口を塞いで反論を封じますか？反論しないじゃん。反論しなくてイライラしてるぐらいだからね。今井さんなんかまさにそうじゃないですか。いや、反論しろよって。なんか含みのある、さ、ニヤニヤ笑いで、はい、はい、わかりましたって。そっちのは卑怯じゃないですか。で、それで俺が言論を封じて、さ、俺、相手の言ってることを封鎖してる。権力の勾配があるとか、 言ってんのおかしい。理屈としておかしい
んですよ。違いますよ。
それをパワハラって言ってるわけじゃないですか。
反論はしてますよ。反論はしてるけど、反論する気力も失せるぐらい疲れてくるんですよ。
それはあなたの勝手ですよね。
それですよ、だから。あのね、対話は重要。だからキャッチボールをするべき、会話の。
それこっちのセリフだよ、だからそう。
違うね。傾聴してよ、じゃあもうちょっと。
知ってるじゃん。はい、はい、反論どうぞ、3、2、1。はい、どうぞ。やってるじゃないですか。まあまあ、それはともですよ。まあ、そこまでのことは言われてないよ。その若手の人たちも。でも結局、あ、話しかけてくれるんですね。いや、話すよ。決まってんじゃん。どっちかと話すキャラだわって。
うん。
思ってんのに、結局そうなるわけじゃん。今井さんとかのネガティブキャンペーンが功を奏してね。
何もして
ない。まあ、まさに今言ってるようなことじゃん。今言って、そうやって、インターネットの海に流してるじゃないですか。そういう、パワハラ野郎だっていうことをさ。
いや、だから、ハラスメント、まあ、だから、パワハラと取るかどうか置いといてね。まあ、一般的にパワハラではないです。うん。だし、その、若手の人たちに対しては、まあ、気のいいおじさんなんじゃないですか？
いや、でも、それ伝わってないわけでしょ、だから。
いや、そんなことない
んだよ。いや、だって言われたって話をしてるの。見失ってるよ、この話のメインテーマ。見失ってる。楽屋行って話したら、あ、こんなに話してくれるんですねって。
だからなんかね、それはしょうがないよ。やっぱね、認知の歪みがどうしても生じるとこあると思うね。なんでかっていうと、やっぱり彼らにとって吉田会長っていうのはすごい人なんですよ。
いや、それはまた別の話じゃないですか。
でもやっぱそうなってくると、
わーって話すかどうかっていう。
やっぱ恐縮するからさ、そういうふうに話しかけてくださるんですねって思わない？それってやっぱ恐縮してたらなんか。
でもそれをさ、明けすけに言うってことは、
うん。
そんなに恐縮してないから、明けすけに言うんじゃない？あ、こんな話すキャラだったんですね、みたいな。話しかけてくれるですね、って。明けすけに言うってことは、そんなに恐縮してなくない？単純に純粋にそう思って、で悪いってわけじゃないよ。でも純粋にそう思ってそう言ってんじゃない？今にさんの言うような心の流れじゃないと思うよ。
俺はそういう心の流れだと思ったんだけど。
その場にいねえくせに知った風な口聞くなよ。
いやいや、あなたから聞いた情報で、そういう風に取っただけでしょ。うん、
いやだからね、そういうことになるんです。結局は俺だけは損をして、みんなは幸せに、ね。みんなそうやって幸せになるんです。全員、俺だけが嫌われて、スケープゴートにされてね。共同体のために。で、寂しくドブの側溝にはまって死んでいくんですよ。誰からも顧みられずに。翌朝冷たくなった俺の死体があったけど、なんかみんなはニコニコね、あ、雪が溶けたねって、春だねって言いながら、そこに俺がいる死体があることも知らずに、きらびやかな方に向かって歩いていくんでしょ、最後。
そんなことないと思って、本当。
でもツバメ、あ、でもね、その側溝にいるゲジゲジ虫だけは、吉田さんが、みんなのために死んでいったことを覚えて、悲しみの歌を歌うんですよ。ゲジゲジ虫だけがね。
エンディングソングですね。まあ、わかりました。言いたいことは。
はい。
わかりましたよ。だから君だけにじゃ言わせないようにみんなで話し合おうね。
ギャラのことをね。
ギャラのこともそうだし、
ね。ギャラのことを、でも、メインはそうです。ギャラのことをです。はい。
ギャラのこと
を、ね。俺がこうやってガンガン行って、嫌われて、うん、で、それが反映されてるわけでしょ。あんまり言いたくないけど、ロフトだってさ、別にロフトが悪いわけじゃないよ。でも、このリモートの、リモートのギャラ配分だってさ、
うん、
俺ですよ。覚えてますか？もう、前の話だから忘れてますか？今にさ。
覚えてますよ。
で、俺が言ったことによって、別に俺たちのギャラ配分の計算の仕方だけじゃなくて、他のさ、地下アイドルとか芸人さんのリモート配信ライブの仕組みだって変わってるわけじゃん。いい方に。
うん。
でも俺が頑張って交渉したことは誰も知らないわけじゃん。地下アイドルも芸人も。
まあ知らないだろうね。
そういうことよ。普通は誰かがこの吉田さんの功績をね、吉田さんは奥ゆかしい人だから自分から言わないから、俺がちゃんと残さない、記録に残さないといけないっていう誠意ある若者が記録に残すはずなんだけど、そんな若者は誰もいないから、 こうやって俺が自分で言うしかないわけじゃん。
吉田は頑張り屋さんだよ。
あの、もっと言えば今にさんとかがそういうやるべきなんじゃないんですかって話なんだけどね。まあそういう気はさらさ、気はないか、発想すらないよね。あ、そういうことをちゃんと発信、せめてちょっとぐらい発信、仲間内ぐらいには発信しなきゃっていう、発想も1ミリもないもんね。
そんなことはないですよ。
やってないじゃん、そんなこと。
まあその、さっきのロフトの話はしてないね、確かに。でもその、ギャラの発想であったりとかは、あの、ちゃんと俺は、そういう主催者の人だったりとか、ね、そういう人には話してますよ。この考え方とかをね。それ、バイ吉田とは言ってないけど。
まあ、それは別に、どうでもいいし、この、主催者の人にあなたが、俺方式でやったかどうかは別にどうでもいいっていうか。
あのまあタイミングっていうのはあるんですか、そういうね、あの、功績がね、何か善意によって行われたことっていうのはさ、いつもそれをやっぱ言うのもおかしいじゃないですか。なぜ今なのかが必要だから、ね。ちゃんと言うんだったらさ。
もういいですか？
いや、お前が始めたんだろ。
いや、でもまあ、これはちょっと、
ね、長いこの
漫画の話はしようと思ったけど、もうできないかな。
ね。何の話？
漫画の話もしようと思ったけど、もうできないかな。時間的には。
じゃあ1個ずつぐらいなんかおすすめの
漫画。いやいや、それこそ意味がないからしないですよ、ね。
そうなの、
別にまた別の機会にやれるじゃないですか。
わかりました。おすすめの漫画いっぱいあるんで、
ね。あ、そう、でも言いたいんだったらいいよ。
いや、いいよいいよ。その時の機会に譲ります。はい。
はい、じゃあ、なんか告知とかありますか？
告知。そうっすね。吉田さんとまた一緒にやるやつはなんだっけ、7月の16日に会談会ですね。
はい。
はい。させていただきます。吉田さんは？
まあ、ツイッターでいろいろ言いますので、
うん。
直近で告知をしとかなきゃいけないのは、蒲田階段かな、これはちょっと入ってもらわないとあれかな。7月2日、うん、7月2日。
すぐですね。うん、
に蒲田でやります。
おい。
はい。蒲田のどっかでやります。
うん、
調べれば出てきますね。
うん、
人を入れて、大島てるさんも出て、シークエンスはやともさんも出る。のかなと、よろずきさんかな、
うん、
大田区ゆかりの人たち。まあ私もね、妻の実家がそっちの方なんで。
うん、
はい。全員、蒲田近辺にゆかりがある人たち。
うん。7月2日ですね。
はい。に、カムカム新蒲田多目的ホール。19時会場、19時半開演。ですね。なんだ、カムカム、蒲田って。
怖い名前ですね。
カムカム新蒲田ですね。はい。
うん、
っていう感じですかね。
うん。なんか最後は本当に殺伐としてて、
はい。
日曜日の昼下がりはもう本当になんか。
台無しですね。
うん。
はい。よかった。でも。
もう語れてよかった。
もうみんな、一言だと思ってるかもしれないけど、私は本当に怒りを抱えて生きてる。だからそれこそアベンジャーズのハルクですよね。大丈夫、もう怒れんの、怒って変身できるって。え、大丈夫だよ。もうずーっと怒ってるからって。にこやかにね、みんなと話してた時もあるよ。ね、落ち着いてるように見える時もあるけど、実はあの時もずーっと怒ってたからって。ね。言ってましたよね。
はい。
さようなら。
さようなら。